白キャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の中村彩乃です。
3年の小野相馬です。
池田優子です。
白原彩乃です。
台湾の留学生
そうと申します。
今回留学生も交えての放送になります。1年も始まってもう25日経ちましたが、何か新年の抱負とか新年行ったこととかありますか？池田さん、
新年最初の12時は大阪のどこでもいい道端にいました。ちょっと劇見に行ってて、でそっから帰ってて12時を迎えた時にはなんかまだ帰り途中で変な道端にいました。
ちなみに中村さんの今年の抱負は？
抱負はそうですね、人との出会いを大切にして、なんか自分になんか一個誇れるものが欲しいですね。
誇れるもの、
なんか特技みたいなのが欲しいです。
技。
ちなみに今ないですか？
何もないんですよ。
そう、嘘だ。
何もないから欲しいんですよ。中村と言ったらこれみたいなのが。
一発芸。
いきますか。
就活で使えないんだよ。
ちなみに蘇さんはなんか日本に来られて初詣に行ったりとかされました？
鬼滅神社初詣行ってきました。
おみくじは引かれましたか？
引いたよ。
何でしたか？
末吉。
おお、そこそこ。他に引かれた方は？
引きましたよ。
引いたよ。
私も引きました。
お、篠原さん。
私は大吉です。
はい、
さあそれでは今年もよろしくお願いします。
お願いします。
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 この番組は私たち岡山理科大学社会情報学科の学生が、ラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
放送は毎月第2、第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間です。第2土曜日はチーム A、 第4土曜日は私たちチーム B が担当して、岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。
そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問、リクエスト曲などを公式 Facebook やメールで受け付けています。メールのアドレスは momo@soci.ous.ac.jp、 momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパス。
社会情報学科紹介のコーナー。このコーナーは理大の中にある唯一の文系、社会情報学科の特徴を紹介していきます。
今回第4回ゼミ訪問ということで、水谷ゼミを訪問調査してきました。
ゲストに水谷ゼミ4年の横山啓司先輩をお呼びしました。それではどうぞ。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水谷ゼミについて軽く紹介を行いたいと思います。水谷ゼミでは経営経済コースの経営情報を専門分野としており、経済現象の研究や経営に関する問題を簡単な実験を行うことで再現し、観測したりしています。まず水谷ゼミに決めた理由っていうのを教えていただいてよろしいですか？
自分自身がなかなか3年生という立場になってもあんまりやりたいこととかがというか、大きくバシッとこれだというものが見つかってなかったのが正直なところで、その中でもう少し、経営や経済についての勉強がしたかったというのはあったんで、水谷先生の元に行ったというのが、経緯です。であとは、もちろんゼミ訪問の期間とかを利用していろいろ回った中で親しみやすい先輩がいて、非常に入りやすいというか打ち解けやすいような空気が流れてたんで、そういう空気からも選びました。
で、水谷ゼミでは実際何をされてますか？
3回生として入ってきた時にある程度大きく2つに分かれるんですけど、やることが資格取得について進んでいく方と、あと一応コンピューター先生が詳しいということでコンピューターについて学んでいこうっていう 方針でまず3回生の時に分かれます。で、2つに分かれていくことも多分できるとは思うんですが、大抵は1つに絞ってその最初にまずは、資格取得の方で、1年間を費やすか、それか、コンピューターについて少し学んでいくかっていうようなやつを3年生の間に決めて、そっち決まった方にやりますね。コンピューターについてはコンピューターの歴史とかコンピューター自体を一から組み立てるというようなこともやるので、まあカチカチずっとパソコンを続くんじゃなくて、そういった、機械にも強くなるというか、そういう仕組みからも勉強できるんで、まあそういうことを3回生の間に学ぶということをしてましたね。僕らの代は資格取得のために簿記の方の資格に向けて頑張ってたんですけど、
水谷先生はすごい熱心に教えてくださいますよね。
そうですね、
簿記3級と2級を取りたかったら、はい、ぜひここのデミがおすすめですよね。
そうですね、勉強とかしっかり先生は力入れてくれてましたから、やる気さえあればしっかり取っていける体制はある感じです
ので、ここで気になるのがやっぱ先生ですよね。先生がどんな方かってすごい気になりますよね。じゃあ水谷先生はどんな方ですか？は
い、まあ一言で言ったら、やっぱり水谷先生はとても優しい方ですね。この優しいっていうのは、他の先生方でももちろん卒業論文の時期とか近づいてきたら、その、まあ、アドバイスであるとかそういうところはもちろんだと思うんですよ、他の先生方であれ。けど水谷先生がなぜ優しいかって僕は思うかっていうと、これを優しいというかは分かんないですけど、結構締め切り期限にルーズじゃないですけど優しいんですよ。
へ、
結構何日までに提出課題とかがあれば何日までにっていう設定はしてくれるんですけども、それに関してその一人一人のペースを、まあ、大事に教育じゃないですけど、発言とか、この人にはこういう言い方をするというか、そういう使い分けをその生徒ごとにやってるのがすごく感じれるんですよ。なんで、あ、すごく優しい配慮がある言い方をしているなと思うんで、先生はそういった意味でも個性を大事にしてくれる優しい先生だと僕は思ってます。
これは先生のゼミ生にならないとわからないですね。
まあそうですね。
水谷先生はでもあれですよね、授業でこうバッサリ落とすっていうのも有名ですけども、その中にはやっぱり愛の鞭が隠されている
ということですね。そうですね、もちろんそうですね、
いや水谷先生にもぜひインタビューしたかったんですが、ちょっと会議が入っているということで、ちょっと入れ違いで会えなかったんですけど、ね、これだけ結構伝えてもらったら水谷先生も満面の笑みで横山先輩迎えてくれると思う、と最後に社長で一言っていうのをみんなにお聞きしてるんですよ、
はい、
で、まあ、後輩へのメッセージっていう感じで何か一言もらえますか？
はい、いざ1年から入学してすぐあっという間に4年間経ちましたんで、やっぱ4年間はすぐにあっという間に来ると思います。中でもやっぱり、一応やっぱ学生であるんだったら、やっぱりしっかり勉強もやりつつ就職活動も来ますから、何事も早めに動くことが大事だと思いますね。早め早めがなんだかんだで後で聞いてきますんでそういうことが言いたいですね。
この言葉しみじみとどう思いますか？池田さん
もう痛いほど染みてます。もうやばいです。
また染みるとこがなくなりました。今歯も染みてるから。
歯もそうですね、ちょっと知覚過敏が
そうなんです。
ちょっとうどん食べたんですけど、あの福さんに歯がやられてちょっと
話がだいぶ脱線してますけどとりあえず私たちちょうど就職ど真ん中の3年生なので、先輩方の意見はとても貴重なんです。ちょっと一応2年生の意見、ね、のんちゃんにも振ってみましょうか。
私ですか？
どうですか、水谷ゼミ引かれましたか？今ゼミを選ぶ真っ最中ですよね。
私もその本当に講義をバッサリ単位落としっていうのがすごいイメージに残ってて、講義は申し訳ないことに一つも取ってないんですけど、今の話を聞いたらこういうなんか水谷先生の面があったんだなってことを知って、なんかちょっと申し訳なくなりました
今からでも遅くない。
もう半分終わってしまったんで学校生活も。
あ、私なんか3年終わってます
何か始めるなら今だなと思いました。
うん、そうだね、本当に。
ちなみに今卒業論文の状況はどんな感じでしょうか？
もう僕がやっぱり一番早めに動いてましたんで、今は一番、まあ、できているという形で、もう提出はすぐで、
すぐできます。やばい、早いですね。
もう提出できますね。
だから、はい、やってこれを受けて
ください。まあそうですね、そうやって。
で、あと気になったのが、はい、釣り好きですか？結構
もう釣り、そうですね、好きですね。
ね、いつも乗ってもらいらっしゃいますから、はい、釣りの写真と、あと新年のこの海とか、あれは実際行ったんですか？
あれはドライブがてらというか、いい景色のところに行ったりして
夢を持ってる先輩です。
そうですね
釣りの話って水谷先生と会ったりしないですか？
釣りよりかは結構僕は 一応あの部活とかの関係でスノーボードの話がやっぱ長いですね。あの一応
スキー部ですか。
あ、スキー部に1年の頃にちょっと入ってて、でもその選手として一応あの成績が残せれたんで、そういった話があの水谷先生とかなりその3年生の頃にあの話をしたんで、結構先生とは釣りの話よりかはスノーボードでこうどうだったんだっていう話をしてたのもあのありますね。
いや、意外な面がいっぱい引っ張り出せますね。ちょっともうちょっと聞きましょうか。もうちょっと先生いないんで、どんどんこう先生アピールしてください。ゼミ室、ゼミ生、
ゼミ生、今のゼミ生
入ってる人の傾向がすごい
傾向、やっぱり、全体的に見るとやっぱりそのパソコン扱ってるんで少し、情報に興味があるタイプというかの、人が入ってくるのは毎年の傾向で、の中でも、でも一個下の子はあの全員、外見はそのパソコンに興味なさそうなのに一個下の3年生はパソコンのプログラミングの方を全員選んでるあの、というようなというか、
そうなんですか、
プログラミングっていうかあの、はい、パソコンを組み立てる方を選んだっていうんで、はい、まあ、まあそっちにみんなで興味あるんだっていう感じなんで、意外とまあ見かけによらずで、でも全体的にはやっぱりパソコン系に興味がある人がやっぱ集まりますね、
今日は、岡山理科大学社会情報学科の、4年生横山慶司さんにインタビューしました。ありがとう。
キャンパスナビゲーション。
今回はなんと社会情報学科の1年生にもインタビューを行ってきました。
社会情報学科1年の鶴井彩子さんです。それではどうぞ。
1年生を振り返って一言お願いします。
友達できるかなって本当にドキドキした入学式から本当あっという間でした。この1年はたくさんのことにチャレンジできた年で本当に良かったですね。部活では今まで山登りとかアウトドアとかしたことないのに、いきなりワンダーフォーゲル部入って、なんか大山に登ったりとか、なんか本当新しいことできたし、でもやっぱり一番の大きいチャレンジっていうのは韓国留学を決めたことですね。
ワンダーフォーゲル部はなんで入ろうと？
あ、友達に誘われて入ったっていうのが一番大きくて、アウトドアしたことなくて、キャンプとかももちろんしたことなくて、それができるって聞いてよし入ろうって結構軽いノリで入りましたね。
女の子いる？
あ、女の子、はい、3人います。
今もう入りやすくて楽しい部活なんですよね。
はい、
引っ張ってくださいね、これから。
はい、これから頑張ります。
じゃあ次に、まあ、1年生からとっても活動的な鶴井彩子ちゃんですが、これからの目標とかありますか？
そうですね、やっぱりこれからもいろんなことにもっともっとチャレンジしていきたいなっていうのが目標ですね。なんかいろんなことに挑戦したりするたびに新しい自分を発見もできるし、そして一番自分が成長できるし、あと物事の考える視野とかが本当に広がるので、どんどんいろんなことにチャレンジしていきたいです。
韓国に留学を決めた理由を教えていただいてもよろしいですか？
もともと K-POP とか韓国ドラマとかが大好きで見てたんですよ。お母さんとかも家族みんな好きで、で一緒に韓国に旅行行ったりしてるうちに、現地の人とかと話してて、あ、もっと自分も韓国語を喋れたらなとかって思ってたんですよ。でなんか高校生ぐらいの時から、あ、韓国行ってその語学の勉強したいなって思ってたんですけど、高校生ぐらいの時ってその留学する機会っていうのがなくて、で諦めてたんですけど、大学入って国際交流局の先生から交換留学生のお話を聞いて、もう即決で行きますって言って決めましたね。もう何も考えずに、ただ諦めてたことがやばい、実現できるって思って、もう行きますって言いました。すぐ好奇心だけはあります。
いいよいいよ。え、韓国行ってここに行きたいとかこれやりたいとかは何かあったりする？
あ、私まだあのチョゴリを着たことがないので、あっちに行ってちょっとチョゴリ着たいですね。
大好きな韓国、さあ韓国語でちょっとお願いします。好きな言葉お願いします。
ポゴシッポよ。
会いたい。
一番に覚えたんですよ、その韓国語。
じゃあ2年生から留学するということで、後輩のためにメッセージお願いします。
今までできなかったこととか、 挑戦したくても諦めてたこととか、どんどんチャレンジしていってください。社長の先生って本当に自由で、なんか面白い人たちがいっぱいで、どうでもいい挑戦とかでもなんか応援してくれて、私のこの留学も先生方が応援してくれたから実現できたことなんで、もうどんどん先生に頼っていって、もう自分の夢に向かっていってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
とっても頼りになる1年生の鶴江綾子さんにインタビューしてきました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
そろそろお別れの時間がやってきました。
今年初の収録ですね、僕たちチーム B はいかがでしたでしょうか。ソウさん、
面白かったです。
あー、
それは良かったです。
本当に滑らかな発音で曲紹介してくださってかっこよかったですよね。
羨ましいですよね。
三角語を喋れるんですよ。もう英語も喋れて、もともと台湾人なんで台湾語で日本語。
すごい、
頑張ります。
特技ですね。え、中村さんも今年はじゃあ何カ国語いきます？
一発芸でしょ。
あ、そうでした。
豊富。なんかまたこの先輩を見習って、
いや一番真似したらあかん先輩。
どういうことですかねそれは。ではまあ次の放送は中村さんの一発芸が見られるということで、これからも応援よろしくお願いします。1年生の方が留学されるということで、志田原さんどうでした？
鶴井さんですね。
鶴井さんは本当にすごいですよ。すごいスーパー1年生。
期待の新人ですね。
そう、期待の新人だと思います。
楽しみですね。
では次回の放送は2月8日土曜日この時間です。ここでお知らせがあります。岡山理科大学社会情報学科と山崎製パンのコラボレーションでランチパックが完成しました。詳しくはワクワクキャンパスナビゲーションの Facebook をご覧ください。番組では社会情報学科への疑問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などを番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。